荒巻亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしですか。師走ですけど忙しいですか。というわけでね、今週も配信でございますよ。荒巻亮のちょっとそこまで。この番組は私シンガーソングライター荒巻亮が自分の運転は0度だってマジ自分の運転で全国各地を回りまして、その時に見たものを食べたものを、感じたことをライブのこととかあと出会ってきた人たちなどなどいろいろ話していこうという番組でございますよ。というわけで、ソウルフルね発売になりましたけれども皆様もう買っていただけましたでしょうか。ワンマンライブでゲットした人、ワンマンライブ来られなくて、お店で買っていただいた方、アマゾンで注文していただいた方、様々いると思いますけれども、何はともあれ、無事に発売できて本当に良かったなぁと言っている今現在は、まだ発売している日ではございませんで、いよいよ明後日という感じですかね。どれだけの人が予約して買ってくれるのか本当に心配っちゃ心配なんですけど、まあ、心配してもしょうがないので全国にね、買ってくださいと言い回りに行きますよという感じなんですが、ただいま私どこを走っておるかと言いますと、昨日福井県で 2days のなんかやっぱ鼻声だな、なんか、まあ、この話あとでしょう。福井県での 2days が終わりまして、今日は本当は下道で福井から、まあ、岐阜経由で白鳥あたりから、まあ白鳥じゃないな、どこら辺かな、東海環状あたりから高速乗ってちょっと遠目のどっかで、ああ足柄か、足柄でもう一回お風呂入ってみたいな感じで、帰ってこよう、ちんたら帰ってこようと思ってたんですけども、前回かな、いつだったかちょっと忘れちゃいましたけれども、いつだったかも同じ経由で帰ってきて、その時に白鳥っていうとこを通って、あめっちゃいいじゃんこっちの方、やっぱ冬だから去年かな思ったんですよね。でその時に岐阜を通ってる時に、あれそういえば白川郷って岐阜じゃねみたいに思って、それでね白川郷を調べたんだけど、岐阜のもうだいぶ反対側まで来てしまっていたから、あこりゃいけないなっていう感じで諦めたんですよね。で今回はですね、九頭竜湖っていう、まあ、私のハートフルの鼓動ですね、鼓動の、まあ、テーマになっているのが福井県なんですけど、その九頭竜川っていうのがありまして、九頭竜川みたいなその川や大地みたいなのが人間の移ろいでいる姿をこう見て何を思うのかなっていうのがテーマになっているんですけれども、それの上流に、上流も上流、本当に水源ですかね、水源という言い方でいいのかな、が九頭竜湖なわけなんですけれども、そこに行った時に、あそういえば前回行けなかったな白川郷と思って、それで今回は、白川郷を検索したら、あちょっと北上するだけで行けんじゃんと思って、まあ多分正しいルートっていうか、まあ普通の人が行くルートだったら、多分8号線を福井から目指すんだったらね、8号線ずっと登っていって富山の方まで行って、富山付近高山っていうところの方面を目指せばいいんだっけな、忘れちゃったまあなんかそのもうちょっと楽なルートがねあったんですけど、まあ下どうせ下道行きたいなと思ってたんで、すごいいい景色いっぱい見てきました。まあ雪がね全然積もってなかったんで、道は全然問題なく普通に走ることができましたが、やっぱり 標高が高いところに行くとね、あの山が、山のその落ち葉は全部枯れて落ちて、その上に雪が降り積もっているという感じだったので、山の上の方は半分より上は真っ白ですっていうところも結構あったかな。まあでも今年はどうやら、まあもう岐阜のその白川郷の人に聞いたら、これからが本番ですっていう苦笑されちゃいましたけど、まあ福井もね今年はそんなに降らない予報らしいので、まあいつだったかの8号国道8号線が止まっちゃうようなことにはならなそうかなという感じですかね。だといいですね。あれは1台のトラックだか乗用車か忘れちゃったけど、あの車のチェーンがを取り外すだのか、つけようと思った矢先だかなんだかに、まあ、スリップして抜け出せなくなったっていうような話を聞いたけど、本当はどうだったのかちょっと分かりませんけどね。なわけでね、白川郷行ってきたんですけどね、もう本当にいい話を聞けましたよっていう話をこれからしたいと思うんですが、その前にちょっと福井での話もしましょうかね。多分ねブログにもこの配信の時にはもう書いたよっていう後だと思うんですけど、福井の人っていうのはなんかまあ日本全国各地の中で唯一イオンがない県っていう風にまあ知られてるっちゃ知られてるんですけど、多分ね誰かが本当にガンとして譲らないんだと思うんですよ。イオンのその営業を避けてるっていうか、その断ってるからそういう風になってるんだと思うんですけど、すごく福井の人はいい意味でも多分悪い意味でも頑固なところはきっとあるんですけど、なんかまあ、イオンの話ばっかりしちゃうとね、イオンの人に怒られちゃうんですけど、イオンが来てないからこそ自分たちの力で街を盛り上げよう、最高地点、中央道最高地点が標高1015メートルだって、すげえ空気薄いんだじゃん、鼻は詰まっている。なんだっけ、自分たちの力でこう街を盛り上げようっていう風にやっているからなのか知らないですけど、なんかすごくすごく自分のやっていることに誇りを持っているっていう感じがする人が多いかなという印象ですかね。商店街もそんなにシャッター降りてないし、駅前がどんどん栄えているというか、まあ、北陸新幹線が今石川県止まりだから、それを福井にね伸ばそうっていうことで、その駅前を盛り上げようっていうことを多分していて、いろんなこう誘致をねしてるらしいんですよ。ホテルだったりいろんなところでもイオンは入れないみたいな、不思議ですよね。まあ、イオンが入っちゃうと多分郊外にその人が流れてしまって、もともと車社会の福井なので多分簡単にイオンは人を集めてしまうんでしょうね。そういうのを警戒しているのか警戒してないのかは分かんないですけど、なんかそういうことがあって、でなんで毎年行くかっていうと、その大工を歌いに行くっていうか、まあ大工を歌わせてもらって、プラスそのまあなんかちょっと言い方悪いんですけど、荒牧の演奏させてくれよ、大工歌うからさみたいな感じで営業してくれてる人がいるんですね。もうそれがその合唱団のそのボスなもんで、でその人の努力のおかげで少しずつなんか荒牧って誰だよみたいな空気がなくなっているのか、毎年来てくれてありがとうになりつつあったりしてて、すごいありがたくて、まあそういうことで毎年12月の第2日曜日には大工を歌いに行くんですけど、まあもちろんねドイツ語の大工なんて本当に大変で、練習 もうね、ほとんどできてない状態なんですけども、幸いなことに音符が読めるもので、まあ、歌えるところは歌います。でもアルトでもすごい高いんですよ、大空ってで、たまにテナーも歌うみたいな、テナーの方がちょうどいいんじゃないかっていう説もありますけどね。それでその福井の人たちの話をすると、まあ、その関わってくれているそのボスがですね、すごくその周りをうまいこと巻き込んで、でも自分も PTA 会長だったりっていうのに、いや参ったねって言いながらこう推薦されてなっちゃうみたいなね、引っ張ることができる影響力の非常に強い人なんですけど、その人がすごくその、社会人としてはやるべきことはこうですよっていうことを、知り合った当時は7年前かなからちょっとずつ教えてもらったりしてて、で無限に人のことを否定しなくていいけど自分の意見はちゃんと言うとか、でそこに必ずリスペクトがあるので、あの自尊心、私のちっぽけな自尊心を全然傷つけないんですね。不思議なんですけど、もちろんなんかその酔っ払って、まあ、よく飲むお酒を飲む方なんで酔っ払った勢いでっていうこともあるんですけど、なんかそこにその完全に愛情があるっていうのが分かるんですね。だからでその荒牧のねためにワンマンライブを開催してくれたり、そうやって少しでも売り込もうとしてくれたり、自分が代表のうちにいろいろこういうことを仕掛けてみようっていういろんな努力をしてくださるので、なんていうんですか、リスペクトし合えてる感じがして、すごくし合えてるっていうか、していただいてるっていうか、で今回のそのソウルフルもね、ワンマンライブに福井から来てくださって、あのご招待しようと思ってチケット買うよって言ってくださったりとかして、すごくソウルフルが気に入っていただいたようでもう嬉しかったですね。あれ工事通行止めになって、これはどこかな、中央道じゃないね、大丈夫。まあそんなわけで、この曲をこの話の流れでかけるとちょっとイメージ的には合わないんですけど、多分この曲まだかけてないんじゃないかな。でもこれね面白い、そのねボスがに言ってたんですけど、昼ドラの不倫をテーマにしたドラマの主題歌にはぴったりなんじゃないかっていう風に言っておりました聞いていただきましょう、荒牧でソウルフルより No Regrets。タラタラの曲でございましたね。なんか私はこういう感じの曲を書くときに恋の歌として捉えてもらってもいいし、なんていうんですかね、自分 のしてきた行動について捉えてもらってもいいし、どっちでも捉えてもらっていいんですよっていう形を取ってしまいがちなので、要は言いたいことって何なのよって思われることも多分しばしばあるんですけども、言いたいことを押し付けたいのではなくて、私の場合はなんかこう皆さんが想像してもらえたらいいなっていう曲が結構多いので、今回のノリグレッツも恋の歌のようにも聞こえるし、そうじゃないようにも聞こえるしっていう曲になったんじゃないかなと思います。ね、まさかそのヒルドラの不倫のねえ、まあでもそんなんだったら面白いですけどね。でした、はい。で、福井を後にしまして、朝っぱらにわざわざ会社のお忙しい間を縫って私に手土産を持たせてくださったボスですが、そんなボスにお別れをしまして、白川郷に向かったんですけど、白川郷、まあなんか最近私努力していることがあるというか、心めっちゃ耳が今めっちゃ下り坂めっちゃ努力じゃないんですけど心がけをしていることがありまして、なるべくその素直で、自分に対して素直というか、その相手に対しても素直というか、ずーっとなんか普通のフラットなんかむき出し、いろんなものがこう鎧とかを着てない状態にいたいなぁと思っていて、格好つけたくもないし強がりたくもないし、哀れまれてもしょうが嫌だし、なんかでもぶりっこしたくないし、まあなんかそういう心がけをしてるんですよね。まあ生き様っていうものに通じていくのかなと思うんですけど、でも生き様を見せたいって思った瞬間にもうなんか違う気がしていて、だからなるべくこうフラットでいようっていう風に心がけていて、そうすると多分小中学校の頃が一番その自分に鎧を着ていなかったんじゃないかなって思うんですね。じゃあその時どんなことやってたのかなって思ったら、やっぱりいろんなものに対して、まあ反応がでかかったんですよ。私よく喋り、よく喋ってたかな、よく、まあ、積極的にいろんなことを、これってどうなんだろうって思ったらすぐ聞いちゃうみたいな、手挙げてすぐ聞いちゃうみたいな人で、それが私だな、やっぱりそうだよなと思って、で一人で旅をしていると、まあ話す、声を出して話すってことがほとんどないんですよね。で白川郷ってすごい歴史の深い、昔から住んでいる人たちのお家がね未だにありますよっていうところで、まあちょっと時間が足りなくて、私一軒一軒じっくり見すぎちゃって時間足りなくって、多分2時間ぐらいいても足りなくてですね、ちょっと一部しか見られなかったんで、もう一回行こうかなと思ってるんですけど、その一部に行った時にわらじの実演販売みたいな、実演販売ちょっと違う、わらじの藁で作ったその下駄みたいなやつを作ってるっていう人がね、そこで実演やってますよっていうのがあって、あマジかと思って入ったら、もうその場でずっと作っていたんですよね、人がいなくてもいてもいなくても。でその人にいろいろ話を伺っていたら、その江戸の中期かな、中期か、白川郷の今現存しているのが中期って言ってたから、まあ江戸の初期ぐらいからなのか分かりませんけど、その岐阜の雪深いところに住んでいた人たちの知恵とか、その経験から学んだことっていうのが未だにそこには残ってるわけですよね。で今に通じるいろんな道具だったり、まあ、建物もそうですけど、知恵みたいなのはこの時に作られたものだったりっていうのが未だにその 機械仕掛けにはなったけども生かされてるんだよっていうのが分かったり、靴って皆さんいつぐらいからあるものだって思いますか？私すごい失念してたというか、あ、本当じゃんって思ったことがありまして、靴のイメージってやっぱ明治以降なんですよね。なんでかっていうと私が多分東京住まいだからなんですよ。だけど靴の原型はその岐阜の雪深いところに行くともうすでにあって、年がら年中草履じゃないわけですよ。当たり前っていうか当たり前なのか分かんないけど、だからその秋田の方のナマハゲが履いてるあのブーツみたいなやつもそうだし、あとその白川郷で作っているやつも本当にねブーツみたいな形をした藁で編んだ靴があるんですよね。ほいでそれがその明治になってその洋風なものが入ってきて、暖かい地方の人はね別にブーツの必要ないので下駄だったりするんですけど、下駄セッタ、まあいろんな草履だったりすると思うんですけど、でそれがだんだんとこう革靴になっていったり、ハイヒールみたいな私はね履いてるようなものになっていったり、いろいろちょっとするんですけど、まあ要は素材が変わっていったっていう風な言い方をしてましたかね。でね、もう一個あの旗織り機みたいなのがあって、本当にこれ初めて意識したというか、あ、本当そういえばそうだねみたいな発見だったというか、なんて言えばいいのか分かんないけど、この感情を、藁でねゴザみたいなのを作るんですね。で実際その旗織り機みたいなのがあって、むしろ機って言ってたかな、むしろを作るんだと思うんですけど、針のむしろのむしろかな、むしろ機、まあ、ひらがなだったんですけど、その旗織り機みたいなので藁を使ってゴザみたいなのを編むと、その当時畳はすごく高価なものだったから、その白川郷のに住んでいるような人たちの手元には、まあ、来なかったと。で布自体、綿の布自体もすごく高価なものであったと、貴重で高価なものであったけど、でもやっぱりだから座布団もなかったわけよね多分ね。だけど暖は取らなきゃいけないし、床に、木のね床にね直接足をつけたら寒いじゃないですか、フローリングも未だにね床なんじゃない限りね。それを藁のお座みたいなのを敷くと、それがねめちゃくちゃあったかいんですよ。保温効果と断熱効果があって、おひつ、朝を炊いておひつに移して、そのおひつを藁で編んだおひつ入れに入れると夕方もまだなんとなくあったかいみたいないうのとか、あと赤ちゃんのゆりかごじゃないけどここにいてねみたいなカゴがあったりして、そこの中もきっとあったかいんでしょうね。だからなんかその知恵ですよね、知恵をやっぱ絞って、まあいろんな経験の中での失敗をたくさん繰り返してのその今のねその現状なんだとは思うんですけど、なんかすごいね感慨深くてですね、そのおじいちゃんとねいろいろ喋ってね、やっぱいろいろなんだろうなこれはって思ったことはどんどんどんどん話しかけていって、最近コンビニの人とかにも、前はなんかこんなこと言ったら変な人かなと思ってあんまり声を発するみたいなことなかったんですけど、ありがとうございますみたいなとか、どうもとか、お願いしますみたいなのを言うようにしてるって言ったら変だけど、友達じゃないけど知らない人だけど、でもそのレジのその瞬間はなんかお金のやり取りをするし、まあ、言葉を交わしてもいいのかななんて思ったりして、 まあ、ちょっと変な人になってきたのかな。わかんないけど、なんかちょっとその声をかける運動みたいな、運動じゃないんだけど、なんかちょっと心がけみたいなのをしていて、なんかそういうのって昔私はそのライブに来てくれるお客さんに対しても結構そのライブ終わったらもう終わりみたいな感じで閉店、それこそ本当に閉店ガラガラみたいな感じだったんだけど、そういうのもやめて、まあでもそのずっとなんか長いこと喋ってしまうと他の人たちに迷惑がかかっちゃうから、その場にいるときは閉店ガラガラをやめて普通にしてる。でそれをしたくないんだったらその場にいないみたいなことにすればいいじゃんっていう風に思ったり、なんか誰かがいるときは本当になんかもう何も着飾らずナチュラルに自然体にいたいなって、なんか最近そんなことやったらなんかね、まあ、ちょっとこれは後で話そう。もう一曲聴いてもらいましょう。これ多分まだかけてないよね、多分ね。一回だけその、まあ、アコースティックバージョンとして、ピアノ弾き語りで、限定 CD にはしたことがあったんですけれども、バンドでようやく形にすることができました。荒牧亮ソウルフルより、All for you.
Everything is all for you. 今までもこれからも This is my reason I sing. があれば地図を指でなぞって夢の中でさえも青を描き大空を飛び回りどこにだって届けられる Everything is all for you たった一人あなたがいる、また前を向ける。Everything is all for you。今までも、これからも、This is my reason I can sing in here。
お聞きいただきましたのは荒牧亮ソウルフルより All for you でした。 All
Everything is all for you
ねえ、いやワンマンライブの時すごいこれ一緒にできて嬉しかったな。マリアとカツと DVD もなるはやで出来上がるっぽいのでもう少しお待ちくださいませね。そうか、ジャケットとかいろいろ作んなきゃいけないし、まだ6弦無双も売り始めたばっかりだからもうちょっとかかりそうだな。まあそんなこんなでいろんな人に話しかけようという努力をしているんです、努力心がけをしているんですけれども、最近その成功者がしている一つのことみたいな感じでインターネットに記事が出てて読んだら、どうや、おい、なんだすげえイルミネーション、ホテルやるラブホかこりゃ、ニラサキ、あ、もう山梨じゃん、もう山梨です。あと128キロでうちです。何でしたっけ、なんだっけ、あ、もう音忘れちゃったよ。 ラブホに全部持っていかれた。ちょっとなんかイルミネーションすげえんだけど。あ、違うわ。あれはただの、まあ、やっぱホテル。あのね、その成功している人がやっている一つのことっていうのが、積極的に話しかける人、みたいなことを言っていて、ジョブス、スティーブ・ジョブスとか、あと、Google の CEO とか、いろんな人には、師匠みたいな存在の人がいたらしいんですね。で、その人が最近亡くなったと。で、そういう人が亡くなってしまうと、まあ、スティーブ・ジョブズも亡くなってるけど、誰が、これって素晴らしいことだよねっていうことを、伝えていく役目を担ってくれるんだみたいなところで、
およそ 1km 先、分岐を道なり方向、甲府、東京方面で、
おいえ、双葉ジャンクションっていうところで、じゃあ本にしましょうって言って3人の教え子たちが集まって本にしたらしいんですよね。で、それの解説じゃないけど、まあそれを読んだ人がそのニュースにしてたんですけど、その CEO たちが必ずしも、あいつ超フラフラしてるけど何してんだ、
およそ 1km
必ずしも最初から成功者のようにその人前に出て喋ることが簡単な人たちではなかった。だけどそういうふうにいろいろ師匠から教えてもらったことによって、積極的にエレベーターで一緒になった人にまず話しかけてみよう。
まもなく分岐を道なり方向、甲府、東京方面
で、いうふうに、まあ、心がけを一つして、例えば今何を開発してるのとか、
この先しばらく
今日はなんかコーヒー飲んだじゃないけど、そういう気軽に話をエレベーターの中でね話しかけてみようみたいなのを始めたんですって。で、そうするとその積極性みたいなのが買われて、いろんな人から声をかけられるようになるわけ。逆にね、あーこの間どうもみたいな、多分それでなんかの議題に上がった時に助けが必要だなっていうと、そういえばいつも話しかけてくる人の顔って思い浮かべやすいよねと思って、多分そういうことで仕事をどんどんどんどん増やしていったんじゃないかみたいなことを書いてあってですね、私30過ぎてすごい人見知りになってしまって、まあどうせ私なんてっていう部分もすごい強くなっちゃったり、なんかプライドみたいなのもすごい高いから、プライドも高いから、そのなんて言えばいいかな、まあ未だにあんまりそんなに全員に同じように話しかけたいとは思ってないんだけど、なんか挨拶を、まず挨拶をにこやかにするとか、目が合ったらニコッとするとかじゃないけど、なんかそういうことを心がけ一つで場の空気はやっぱり変わるなっていう風に思って、昔その小中学校の時は仲間がいなかったんだけど、専門の時にいろいろそういうなんか自分から話しかけていって、名前を聞いて何々って呼んでいいみたいなことをやってって、そうするとなんか先生たちが全員未だに覚えてもらってるし、その積極性ってやっぱり大事だよなってやっぱり改めて思ったりして、で最近またそれを原点回帰ですかね、そういう意味ではね、なんか心がけ一つ変えてみようかなと思って、そうすると多分自分の中でいろんなことに前向きになっているのか、筋トレが続いています。今まではなんかその目標を例えばワンマンまでって決めたらもうあとしないみたいないう感じのタイプなんだけど、 未だにするんですよね。なんか不思議でね、まだまだ鍛えたいぞみたいな気持ちに、前向きなんだろうね多分ね。あー疲れた、もう何もしたくないじゃなくて、あー疲れたってなっても、あ鍛えなきゃみたいな、前向きに鍛えなきゃみたいなもうな、昨日変なこと口走ってたな。なんかその重たいものをいっぱい運んでて、まあ、筋トレしてるから大丈夫。あだからか、なんか今日ずっとした左の手首が痛いんだけど、腱鞘炎っぽいなと思ったらそれだ。まあ、重たいものをたくさん運んでます。なんか男の人腰ね、やっぱり50とかになってくると悪くしちゃうから、30代頑張りますみたいな感じで率先して運んでて、でちょっとやっぱ今日はハイキングが筋肉痛なんだけど、まあ、昨日の時点できっとなるだろうって思ってたから、え勝沼大月ってこれから通るとこじゃない、通行止めって書いてあった、嘘でしょ、最悪や、下道で行かにゃ。なんだっけ、あ12時からだったのかな。でな、筋肉痛は喜びだみたいな、これから筋肉ができていくんだみたいなことを言っててね、何言ってんだろうって思いながら言ってましたけどね、まあ口が軽くなってる気がしますねちょっとあんまり調子のいいこと言わないようにしなきゃいけませんね、大人だから。というわけで長くなりましたけれども、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。岩根津さん、いつもあのメールいただいて、ちょこちょこといただいてありがとうございます。つい最近もまたねいただいて、すごい嬉しいです。やっぱりメールっていうのは、皆様からのメールをお待ちしております。アドレスはradio@lioharamaki.com、radio@lioharamaki.com です。ぜひ皆さん送ってください、よろしくお願いします。それでは、私の情報をね改めておさらいしましょう。 http://www.lioharamaki.com、 lioharamaki.com です。今本当に通行止めだ、最悪や。勝沼から下道結構大変だよ、やり、でも頑張ってね行くしかないね。あと100キロマジっすか。荒牧寮で検索していただきますと、ホームページ、ツイッターなどなどいろいろ出てきますので、ぜひフォローとかよろしくお願いいたします。ライブ情報も随時更新しております。あれいつもなんて言ってたかな、荒牧寮の荒、もういいか、もうこんなことはみんな聞いてる人は分かっておるよね。というわけで、残り114キロなんですけど、あと19キロ行った先で一旦降りなきゃいけないようなので、まあ唯一の救いは12時を過ぎているので、割引にはなるよっていうところですかね。リアリーマジで残念。というわけで、あと100キロの道のりではございますが、ちょっとそこまで行ってきます。また来週お会いしましょう。今日も聞いていただきありがとうございました。またねー。